Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
泉さなえのケセラセラ研究所。この番組は息子の不登校からたくさんのギフトを受け取った私泉さなえがケセラセラなるようになるさのヒントをお伝えする30分番組です。ピンチがギフトに変わるコツがきっとありますよ。さあ皆さんも一緒にケセラセラを研究しましょう。皆さんこんにちは。泉さなえのケセラセラ研究所の時間です。皆さんにもあのピンチがあったからこそ今の自分があるという経験はありませんか？実はピンチはギフトなんです。ただそのギフトを受け取るには一つコツがあるんですよ。それはピンチはギフトだということに気づいていることなんです。さあ今日も一緒にケセラセラを研究しましょう。今週は先週に引き続き札幌で子育て支援サロンプリズムを主催されている石田綾子さんのお話を伺います。前回は上のお子さんの不登校を支える中での気づきについてね、いろいろお話を伺いました。学校に対するイメージをね、リアルに表現してくれて、なんか胸が締め付けられるようだったんですけれども、そのリアルな言葉をお子さんの口から引き出す綾子さんだからこそお話を聞いてほしくって、悩んでる方々が集まる場プリズムというのがね、構成されてるんだろうなと思います。私も綾子さんに初めて会った時に、初めて会ったんだけど初めてじゃないような、そんな風なね、親しみを感じる、そんな女性です。それでは石田綾子さんのお話の続きをお届けいたします。FM ギグ泉さなえのケセラセラ研究所。今日のゲストは先週に引き続き札幌で子育て支援サロンプリズムを主催していらっしゃる石田綾子さんです。はい、今週もよろしくお願いいたします。お子さんがね、お二人不登校を軽減されたということなんですけれども、はい、今下のお子さんの話をちょっと聞かせていただいていいですか？
はい、下の子はですね、今小学校5年生なんですけれども、やっぱり生まれた時から、まあ、私保育士だったので、発達の段階を追っていくと、うん、やっぱりいろんな部分でちょっと心配があって、で保育園の時も、うん、担任の先生以外に彼に一人ついているような状態で、はい、本当に小学校入る時どうしようかっていう、支援学級に行くか普通学級に行くかっていう話もしたりしてたんですが、結局まあ普通学級にそのままお友達と行ったんですよね。でそうなるとこう本人の中でやっぱり学校にうまくなれないというか、お兄ちゃんとまた対照的に自分の気持ちをうまくこう表現できなくて、もじもじもじもじしてるもじもじくんだったんで、なんかこうね、トロイコとか、体は大きいんですけれども、ちょっとなんかこうね、場の空気が読めない子っていう風に見られがちになって、で小学校3年生に入った頃に、ちょっとひどいいじめを受けまして、でそれが本人多分2年生ぐらいからちょっとこう続いてたみたいな感じなんですよ。でもいじめられてる感がやっぱり発達障害の子って感覚があまりそういうないので、いじめられてるっていう感覚がなかったみたいで、たまにやっぱ眼鏡壊してきたりとか、なんかこう手の甲にマジックでいたずら書きされたとかっていうことがあって、親って思ってたんですよね。で3年生になってちょっと担任の先生とクラス替えがあった時に、思いっきりそれがこうボーンって前面に出て怪我をさせられたりとか、ちょっとひどい言葉を言われて、傷ついて帰ってきて泣いてきたことがあって、でど うしたのって聞いても言わないんですよね、うん、で言わないっていうことは、まあ、隠したかったのかもしれないし、うん、こ う, うまく言えなかったのかもしれないんですけど、ある日突然今日学校行きたくないって、うん、で保育園の頃も小学校低学年の頃もずっとやっぱ 学校も保育園も大好きで、うん、休みたいって言ったことがなかったので、あこれおかしいなと思って、でよくよく話を聞いたところ、うんうん、なんかお友達に嫌がらせをされてるっていうことを言われまして、うん、でどういうふうにっていう具体的なことをよく聞いたら、うん、やっぱりそのマジックでいたずら書きされたりとか、うん、ひどい言葉を言われたりとか、眼鏡を投げつけられたりとか、そういうことが続いたみたいで、自分もやっとなんか意地悪されてるなって思ったらしいんですよね、うん、でその時に初めて、うん、まあ、発達障害の外来の方で検査を受けるってことだったので、うん、で受けて、まあ、その時は診断がその前はついていなかったので、3年生 の, その春の時に診断が広汎性発達障害と学習障害っていう形で名前がついたんですよね、うん、でその直後にそのいじめが本人いじめられてるって気づいて学校に行きたくないってなったんですよ、で担任の先生にその旨ちょっとこれはいけないなと思って伝えたところ、うん、担任の先生も、まあ、無理してね、あの行きたくないんであれば、うん、学校ちょっとお休みしながら、うん、僕もクラスの様子ちょっと見ながら、うん、あのご報告しますということで、うん、1ヶ月ぐらい2ヶ月ぐらいかな学校ちょっと休んだんですよね、うん、でも本人本当は行きたいんですよ、うん、仲のいいお友達もいるので、だけど行くとその意地悪する子が来て、うん、必ずこう囲んで何かされるらしくて、
複数で、
うん、そうですね、うん、かそういったところがすごく怖いっていう話をしてたんですよ、うんうん、で結局、まあ、学校の先生がですね、うん、お友達にそのいじめた本人たちをちょっと呼んでくださって、うん、でいじめられてるっていうふうに訴えてるんだけどと、うちの息子が、うん、でどうなんだいっていうことを言ったら、うん、本人たちあっさり認めたんですよ、
あ、
うん、でこういう言葉言ったとかこうしちゃったとか、こういうあの手にいたずら書きしたりとか、顔にもいたずら書きされたことがあったので、そういうことをしてしまったと、でそれはいけないことだよっていう話を、うん、あの切々としてくださって、最終的にはちょっと学級会、学活の中で、うん、みんなで話し合うことにしたので、うん、うちの息子だけじゃなくって、うん、そのお友達をいじめるっていうことがどういうことなのかっていうことを、うん、あの生きるという観点から、あの話をしますということで、してくれたんですよね、でやっぱりクラスの中でもそのいじめてたことを知らない子も結構いて、そういう子たちが、何人か女の子だったみたいなんですけど、手紙を書きたいとうちの息子に、ただ先生もいいねっていうことで、みんななんか一言お手紙を書いてくれて、でそれをその日のうちに先生が持ってきてくれたんですよね、でそれを見た時に、一枚一枚見た時に初めてうちの息子が泣きながら、よかったよかったって、これで学校に行けるって、でいじめた子も本当に今までごめんねって、もう二度とそういうことしないからこれから仲良くして遊ぼうねって言って、そういう手紙も書いてくれて、で本人明日から行くって言ったんですよ、でも次の日やっぱ怖いんですよね、そういう手紙もらってもやっぱすごく怖くて、で半月ぐらいやっぱり校長室とか、校長先生がすごくいい方だったので、校長室とか職員室で、補助の先生とか校長先生と一緒に勉強したりとかゲームしたりして過ごしてたんですよ、で担任の先生も今教室に入れないっていうから校長室とか職員室にいるよって話をしたら、時々休み時間に友達が覗きに来てくれるんですって、で体育館行かないとか声かけてくれるんですけど、やっぱりちょっと怖くって行けなくって、でもあの仲のいいお友達は一緒に職員室で遊んでくれたりとかしてたんですよね、である日そのいじめ手帳本人の通人の男の子たちが教室に戻ってきてもらいたいから先生迎えに行ってもいいって言ったらしくって、先生もちょっとおっと思ったらしいんですけど、様子を見つつ本人にも聞いてくれ、うちの子にも聞いてくれたんですよ、で本人がちょっと険しい顔をしたんですけど、うんいいよって、迎えに来てくれるって言うんだけどいいよって本人も言ったんですって、でそのいじめた子たちが職員室まで迎えに来てくれて、で改めてその時に初めて会って、ごめんね今までって、で給食から一緒に教室戻って食べないって言ってくれたんですって、本人がすごくいい顔して教室戻ってきましたって担任先生から電話が来て、それからいじめもなくなって、本人もその子たちとは今も仲良く遊べるようになったんですよね、 なんか私子供のいじめって目の当たりに、はい、お兄ちゃんの時はなかったんですよね、目の当たりに見た時に、やっぱりそれはそれでまた学校に行けないっていう、うん、違う形で、うん、うちの息子たちがそれぞれ走ってくれたサインが、すごいなんかこうね、勉強させられたというか、そのいじめにあった時にどう子供に対応したらいいとか、うん、学校に対応したらいいかっていうところがすごく今回分かったなって、思いました。
そうですね、
やっぱ発達障害の部分で気づきにくいことがいっぱいあったので、もっとその前からサインは出てたと思うんですよね、ただ私もそこになんか気づかないで、その彼の発達の遅れだけを見ていたような気がしたので、ああちょっとそこはちゃんと見てあげればよかったなっていうのはすごく反省ですね。
聞く話ではね、そのいじめって隠そうとするって言いますもんね、どうしてもね、やっぱお母さんにいじめられてることを知られたくないっていうのはね、
ね、それはきっと本人あったのかないのかあれなんですけども、でも確かに結構服とかにもね、あの絵の具つけられたりとか、ちょっとやそっとじゃなくてべったり塗られたことがあったりとか、そういうことが続いてて、でもそれを本人が隠そうとしたんですよね。学校から帰ってきた時間の間にズボン取り替えて、洗濯カゴの奥に入れたりとかしてて、後で私はそれを拾って、あれって思うことが何とかあったんですけど、そこで話をすればよかったなって、その時はもうすごい今思えば後悔してますけど、やっぱり隠そうとしてたのかもしれないですね。
今はもう元気に、
今はもう元気に学校に行ってます。ただ、やっぱりこう、ね、発達障害的な部分で、コミュニケーションとか学習の遅れをちょっと気にしだして、それでたまに学校に行きたくないっていうこともあるんですけど、でもお友達と遊びたくて、お友達と関わりたくて学校に行くっていうのが目標になってます。
そうなんですね。やっぱりその人と関わってくれるとなんかね、私たちも安心するというか ね、学校は勉強はまあいいけど、友達私もそこが最後まで結構ね手放せなかったところでしたね。だから友達がいないっていうことがものすごくこうなんていうのかな、かわいそうに思えちゃうっていうかね。
そうですよね。
だからまあ勉強はまあね、まあなんとか
なるか、
なるかとねえ、ねえ、だから今その弟さんの方がね、今お友達と仲良くこうやってらっしゃるというのはすごいいいことですよね。
そうですね、なんかお友達がね、すごくよくしてくれて、気にかけてくれて、で別にその、まあ、ママ友でね仲良くして、されてるお母さんにはちらっとこういう感じで、って発達に遅れがあってっていうことは伝えてはあるんですけど、別にそれを自分の息子さんとかをね、お嬢さんに言ってるわけでもないんだけれども、やっぱりこうサポートしてくれるお友達ができないところを、で天皇先生も今もすごくありがたくて、いろんな支援をこう模索しながらこう、ね、あの考えてくれてるので、そういう面でこう温かい目はあちこちにお友達先生を含め彼の中には今あるので、とてもいい小学校生活を送ってるかなと、
なんかもうお話伺ってると、その学校の先生にしてもね、周りのお友達、まあ最初はその意地悪されてたとしても、まあその他のお友達なんかもね、あったかいすごい関わりがねあるなと思うんですけど、何かこう彩子さんの方から、あの発達障害のことに関してだったり、そのいじめのことに関してだったり、発信で工夫したこととかってあるんですか？
学校の方にはやっぱり発達障害のことに関して、あの資料を持ってったりとか、自分の子供の発達検査 あの紙を持ってったりして、こういう状態でってお話しすると、結構やっぱり学校の先生って知識がなかなかあんまりこない方が多くって、そうするとあのこちらの方から説明させていただいたりとか、ちょっとやっぱり先生方もその職員会議の中でもちょっとしたミニ勉強会みたいな開いてくださったりとかして、
そうなんですか、すごい、
くださってるみたいで、そういう面でなんかこう地味なこう働きかけはしてきました。
なるほどそうかそうか、
不登校に関してはやっぱりちょっと感情がね、親として出てしまうものがあるので、その自分の子供がどういう状況かっていうのを冷静に伝えたかって言えば、そうでもなかったかもしれないです、ただやっぱり本当に親子で苦しいっていうことを、私はお兄ちゃんの時に泣きながら何回も担任の先生に電話したのを今思い出しました。
あ、そうなんですね。
それでなんかこう分かってもらった かなっていうのは、うん、
そっかそっか、うん、やっぱりこっちからのその発信がないとやっぱりね、先生も忙しいでしょ今、
そう
です、学校の先生
で、
ね、忙しいですしね、うん、だからやっぱりこっちからこう地道に、うんうん、でもこう真摯に、はい、なんか発信していくっていうのはすごい大事かもしれませんね。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
それではここで一曲お聴きください。リベラの命の奇跡。 FM ギグ泉さなえのケセラセラ研究所。
今彩子さんは、はい、子育て支援サロンプリズムを主催されてる、うん、ということと、はい、あとお子さん2人育ててる途中で、はい、まあ、いろいろなね大変な経験も、はい、されてきてるんですけれども、はい、同じように今子育てでちょっとしんどい思いしてらっしゃるお母さん全国にねたくさんおられると思うんですが、はい、何かこう彩子さんから元気づけのメッセージとか お伝えしたいことだったらぜひお願いします、
は
い、
まあね、きっと私以上に苦しい経験されてる方ってたくさんいらっしゃると思うんですよね、うん、私もその渦中にいると、なんで私ばっかりとか、うん、なんで私こんな不幸な人生ずっと歩んでんだろうとかってやっぱりずっと思ってきましたし、今でも全く思わないわけじゃないんですけれども、ただ一つ言えることは、私にとって、本当に生きていく、なんだろう、源っていうのが子供たち、うんうん、なのかなって本当に最近 本当に強く感じて、で私自身、まあ、先ほどちらっとお話ししたんですけど、まあ、1回離婚して2人の子供を連れて、で、まあ、6年前に再婚して、で今またちょっと別居している状態なんですが、でも本当にあのなんだ自分一人で、まあ、もちろん生きてるつもりはないんですけれども、いろんな方々のサポートがあって、一生懸命子育てをこう手伝ってくださる方々もいて、支えられているんだなっていう感謝の気持ちはすごくあって、でやっぱり子供たちがいなければ、自分はここまで強くなれなかったっていうのが、あるなって、これがね一人だったら、なんかもっとこう違う道に落ちていったような気がするんです。
落ちていった感じがする。そうなるほど。
だけどね、子供たちがいるからやっぱりしっかり育てなきゃって、本当にあの社会人になるまで、子供たちが一人でするまでは、私はちゃんとこうね頑張っていかなきゃなっていう思いを持ちながらやってはいるんですけど、でもそこをねお母さん方は頑張りすぎないでほしいなって。私も頑張りすぎて心も体も病んだこともありますので。
そうですか。
ダメな時はダメだって発信していただいてね、で、まあ、私みたいな微力なものがねこういうところにいるっていうところもちょっとこう、頭の念頭に置いていただければ。
札幌ですよ。
札幌なんですけど、はい、あの本当に必要があれば地方でも、伺うことも可能ですし、苦しい時はお電話とかね、メールいただいてもいいですし、なんか他に近くにそういう頼れる方がいたら大いに頼っていただきたいなって。で本当になんか迷惑かけるとか、あの心配かけたらって思わなくていいんで、なんか本当自分が苦しむ前に、何かこう自分の中で、あこれは危険だなってサインを感じたら、ちょっとでも愚痴でもいいので、吐き出してほしいなって、
そうですね。吐き出すって大事ですよね。
大事だと思います。吐き出すことで少しね、自分が楽になったりとかね、なんかあこうやって私のこと心配してくれる人がいるとか、支えてくれる人がいるんだって、改めて感じると、ちょっとこう肩の力が抜けると思うんですよね。そこが大事かなって、私もいまだに、あのお友達とかに言われるのは、頑張りすぎないでねって言われるんですけど。
そうなんだ。
自分の限界をよく知らないので、自分の限界を知ることも大事かな。
なるほど。頑張り屋さんなんだ。
そのつもりはないんですけど、本当に私もいろんなお母さん方を見本にさせていただいて、私もあのこの辺までちょっと頑張ったらここはゆっくりさせてもらおうって最近ちょっと思いつつ、で本当に子育てってね、お母さんがいつも太陽でいなきゃいけないってよく言われるんですけど、太陽もたまには曇りますよね。
そうですよね。
曇り空もあると思うんです。で、お日様が見えない日もあると思うんです。
そうですね。
だからいつも晴れじゃなくていいんです。時には曇って雨が降ってボロボロ泣いてもいいので、本当になんかありのままのお母さんの姿をお子さんに見せてあげるっていうのが、一番のお子さんの元気の源になるかなって思うので。
そうですね。
頑張らないでください。
なるほど。やっぱり無理してると伝わりますもんね。
そうなんですよね。でやっぱ子供が一番心配するのって、お母さんが怒ってることとかじゃなくって、お母さんの体調とか精神状態なんですよね。
あ、そうか。
そういうのってやっぱこうね、親子が一心伝心で伝わるので、
伝わりますね。
うちもたまにあの下の子がね、私が疲れていると、ぼーっとテレビとか見てたりすると、頭撫でてくれたりとか、背中さすってくれたり。
癒される優しいお子さんですね。
大丈夫とか言われて。
そうなんですか。
最初はなんか子供にこんなこと言わせてって思ったんですけど、あ、そういう姿も私だしって、ちょっと疲れてるんだって言うと、
素敵ですね。
無理しないでね。
あ、本当。あ、今何年生？
5年生です。
大人です。そうか。でも本当に思うけれど、子供ってお母さんを丸ごとこう受け入れてるってよくね、言われますけれど、本当にそうですよね。ついつい私たちは親としてね、丸ごと受け入れるっていうところからちょっと外れちゃったりとかね、あそこができてないとか、ここが足りないとか、でも子供は親をそういう風にね、めちゃくちゃ怒り倒しても
返してくれる
んですよね。すごいことですよね。
そういう意味では本当になんか子供に学ぶことっていっぱいあるんだなって。
本当ですね。
だから ね、自分がこうお子さんが例えばお子さん5歳だったら自分も母親5年生って言いますけど、まさにそれがぴったりな言葉だと思ってます、
本当です ね、 はい、ねなんかね私はなんかもう母親二十歳になってしまいましたが
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。大丈夫かなこの二十歳
大丈夫です
うーっていう感じなんですけどね、本当にそう、生きる源が子供さんっていうのがすごくなんか響きましたね。
なんか寄り添いながら、あの子供に全て依存するんじゃなくてね、やっぱ素敵なお母さんで一番見てほしいので、ある程度こうね、自分のやりたいこととか、やりたい道とか、今はできないかもしれないけれども、お子さん小さくてね、でそういうお母さんもなんか自分の夢を持ちつつ、楽しく子育てをしていただけたらいいなって。女性であることには変わりないので、
そうですよね、
母であり妻であり女性であるっていうね、3つのわらじを持ってる方もいますし、私みたいに母と、まあ、女性っていうね、部分の2つを持ってる方もいると思うので、それぞれ自分のなんかこうね、あのわらじを履きながら、あのしっかり自分の道を歩んでいけるような素敵なお母さんなので、
そうですね、
いただきたい。そのためには頑張らないでください、
あ、頑張らないです。もうそこがそこが大事ですね。頑張らないでください、はい、大体みんなね、頑張ってるつもりなくても頑張ってる方は多いですからね、頑張らないぐらいでちょうどいいのかもしれませんね、
ズボラな母さんで
います。ズボラな母さんって素敵ですよね。
素敵だと思います
ね、こう、なんだろう、子供も安心するような気がしますね、
肝っ玉母ちゃん的なイメージで、
ズボラできてるかもと思ってしま
った。いいです。
そうですね、やっぱりいろいろなことを気にし始めたらキリがないかもしれないけれど、もう絶対こうっていうのはないかもしれないですもん ね
子育てに正解は、ないですし、
そうです
よね、自分がこれでよしって、子供がこれで OK っていうんだったら、もうそれがいいと思うんですね。
そうですね、
でまたそこでなんか道がね違ったりとか苦しくなったりしたら、またそこで立ち止まって考えればいいので、
そうですね、
そういうことの繰り返しで、きっとね、親も子も成長していくんだと思います。
なるほど、そうですね、はい、2週に続いて、ゲストとして登場していただきました。札幌で子育て支援サロンプリズムを主催していらっしゃる石田彩子さんでした、はい、どうもありがとうございました。
We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at your kid.
週にわたってお届けいたしました、子育て支援サロンプリズムを主催されている石田彩子さんのお話、いかがでしたでしょうか。今日ね、生きていく源は子どもたちというね、力強い言葉がとっても印象的でした。もうね、お母さんは太陽って言うけれど、ありのままの姿を見せることが子どもの元気の源になるっていうのも本当にそうだなと思いますね。どうしてもね、お母さんって家庭の雰囲気を大きく変えてしまうところがあるので、私もお母さん笑ってなきゃいけないってすごくね、思い込んでるところもあったりしたんですよ。けれどもね、やはりお母さんも人間です。お母さん太陽だっていうね、その思い込みに縛られないっていうのもとても大事なことなのかもしれませんね。そしてありのままの姿を見せるということが子どもさんからの信頼にもつながるというふうにも言えるかもしれません。この番組はピンチをギフトに変えるナビゲーター泉さなえがお届けしました。人生を信頼すればピンチはギフトに変わります。合言葉はケセラセラ。今日も丸い心でお過ごしくださいね。
願いは空高く、そう胸にいっぱい、宝いっぱい、飛び出そうよ。